ピンコインと弁護士のラジオトークです。
はい、
ベンソンです。
銀さんです。
はい、今日は銀さんが、読書感想会と。
だ
ってちょっと、ごめんごめん。ちょっと酔っ払ってるから。
読書
感想会。だって。読書感想会です。
読書感想会をね、僕もシリーズ化していきたいと思っています。
いいですね、楽しみです。
ね、やっぱね、本はね、読まないとダメ。
何いきなり説教が入ってんの
活字離れダメよ
、うん、そうだね、
うんうん、でちょっと僕もね、まあ、でも読む本はねやっぱ仕事に役立つ本がね多いです、
はいはいはいはい、
そういう本を読みたいなと思って読んでいます、
うんうんうん、
で来年度からちょっとこう部下を持つ可能性が高いということで、
はいはい、もう持ってるよね、
まあ、いるけど、
うん、
なんかもう少し人数増えそうみたいな。
ああそうなんだ。
うん、でまあちょっとそれでね、あの今回読んだ本が、頑固な羊の動かし方、一人でも部下を持ったら読む本、
はいはいはい、
という本で、
うん、
外国の人が書いています
外国の人
はい、
誰、どんな人、
ケビン・レーマン、ウィリアム・ペンタックさんという方が書いていまして、
できそうやんその人
心理学者で、IBM ビジネススクールで、
うんうん、
なんか講演とかやってる人と、
うん、
あとはその組織活性化のコンサルタントの人の会話って感じ、
うんうんうん、なんか例えば羊っていうのもなんか
そうそうそう
あれだね、なんか外国人って感じだよね。
なんかねちょっとこう物語チックに話が進んでいくんだけど、
うん、
なんかその、まあ、大学生で大手の会社に就職が決まってる若い子とその大学の教授との話なんだけど、
うんうんうんうん、
でそのまあ、大手の就職が決まってる若い子が卒業間近にちょっとこう、まあ、いきなり部下を9人持つ形の働き方になるんだけど、
うん
まあ、そういった経験がないですっていう話をして、
うんうん、
でその、まあ、有名な教授が、
うん、
じゃあちょっと教えてあげるからついておいでよって言って、
うんうん、
こうついていって物語が始まるんですね、
うんうんうんうん、
で、タイトルの通りで、あの頑固な羊の動かし方っていうことで、
うん、
羊飼いの、知恵を使って部下の管理とか大事なことっていうのを、7つに分けて教えてあげるっていう感じのやつです。
良、うんうん、さそう良さそう。
でその教授が、一応なんかプライベートでその羊を飼ってて、
うん、
でその僕あの羊なんていうの牧場というか飼ってる場所に行って、
うん
まあ、羊の様子を見せながら、
うん、
なんかこう最初はこんなのが役に立つわけないみたいな感じなんだけど、
うん
まあ、徐々にこう引き込まれていくんですけど、
うんうんうん、
羊
飼ってるって舞台どこなんですか？
外国です。
外国ですか？オッケー。日本ではないという漠然としたイメージが。
ざっくり進めていきます。あのこういう感じで僕の読書感想会は、
はい、
世界観をざっくり進めていくので。
いや銀さんさ普通になんだろうね日常の話してるときはさもう絵日記みたいにすごい情景が思い浮かぶのに、うん、全然浮かんでこない。オッケーオッケーざっくりこう
ざっくりこうだよまあなんだろうこれ僕が学んだことは本当にリーダーシップって大事、
うん、なんか就活生みたいなこと言って
る。いや本当にね大事、はい、なんかねその羊を飼っていると、
うん、
なんかねやっぱりこうその羊の群れの中に、
うん
まあ、悪い羊がいたら、
うん、
こうそ病気持った羊とかがいたら、
うん、
とか脱走癖のある羊がいたりとかしたら、
うん、
なんかその組織全体が悪くなっちゃう羊全体、うん、群れ全体が悪くなっちゃう、
うんうん、
だからまず大事なのはそのいい羊をしっかり選ぶ、
うんうんうんうん、
その自分の手元に置いておくべき羊をしっかり品定めをするところから始めないといけない
よ。組織マネジメントの方でまず出てくるよねその話。
そうそうそうそう、うん、であとは一人一人の、まあ、ただの群れとして管理するんじゃなくて、
うん、
もう個性を羊の特徴、
うん、
毛並みとか、
うんうん、
なんかこう大きさとか、
うん、
性格とか、うん、そういったのを一つ一つに気を配ることが大事です、
うんうんうん、
で、まあ、それによってすごい信頼関係が築けるよみたいな、
うんうん、
だからお前のことを俺は見てるんだぜみたいな群れの一つじゃなくて一人のお前だぜみたいな感じをしっかり出そう。
大事
大事、
うんうん、なるほど。
あとはその一番ねなんかあのこの本見ててあ確かにと思ったのは、
うん、
なんだろうまあ、羊に例えてるからあれなんだけどなんか羊ってもう本当に目の前にある草を食べるか食べないかとかしかやっぱ考えないのよ、
うんうんうんうん、
だから自分のいる場所が、
うん、
その牧草が多い場所なのかとか、
うんうん、
なんかこう ここからずっとこの先ずっと牧草があるのかとか、
うんうんうん、
そういうことって羊って分かんないよね、
うんうんうん、
でそれ会社においても本当そうで、
うん、
プレイヤーって本当目の前の数字を追いかけてるけど、
うん、
じゃあその追い方が合ってるのかとか、
うん、
そのスケジュール間に合うのかとか、うん、そういうところってやっぱ本人気配れないから、
うんうん、
それはしっかりこう羊飼いとして、
うん、
こうその羊の場所を動かしてあげたりとかしないといけないんだよっていう。
なるほど、
大事、そこめっちゃ大事だなと思って。
なるほど、
そこがね、なんだろう、僕も一応部下を一人持って半年間仕事をしたんだけど、一番難しくて、
うん、
なんか普通に俺はその人の案件、まあ、部下の案件を見てるとゴールが見えるのよ、
うん、
この案件がゴール、な、制約するのか、
うん、
頓挫するのかとかって、
うんうん、
僕はもう見てると、あ、こうなるなって分かってるんだけど、
うん、
その人にとっては全然分からないの。
分からないね。
だからとにかくその案件を突き進め続けるんだけど、
うんうん、
なんかその全体感で結局その案件がポシャっちゃって、その人のその時間が無駄になっちゃうみたいなことですごいたくさんあって、
うんうん、
なんで分かんないんだろうみたいな、
うん、
いや俺言、まあ、言ってるんだけど伝わらないのよ、
うんうんうん、
だからそれがなんでだろうみたいな、
うん、
なんでこうなるに決まってるのにこの思考になっちゃうんだろうって思ったけど、
うんうんうん、
多分目の前に案件があると、
うん、
草があると食べちゃうのよね、
うん、
食べたいのよ、
うんうん、
だから、うん、なんかね、そういう感覚って本当に同じステージにいたらダメなんだなって思った。わざと上のところにいないといけない、
うんうん、もう分かる。自分が上だっていう認識ってすごい大事、
うんうん、
俯瞰できる立場だし。
最近結構その思考がちょっと備わってきたのか、
うん、
なんかもうその部下の案件も含めて全部自分の案件だと思って動かしてて、
うんうんうん、
だからなんかもう進捗管理とかも状況の把握とかも、
うん、
もうなんか逐一して、
うん、
なんかもうこの案件がどうなるのかみたいなのを自分の案件としてやってる感じ。
うーん、
だからでもその感覚なんか、うん、
いやー、なんか今言ったことを大事だと思ってくれる上司が自分の上司だったら幸せやと思うわ。
理想の上司だろうな、慣れたら、
うん、慣
れたらね。で、あとはそうだね、なんか羊の群れをこうさ動かしていくんだけど、なんかその時に、あ、ごめん、話の流れに戻ってるけど、
うん、
羊をねこう動かす時に杖を使って誘導していくんだって、
うんうんうん、
でその先頭の羊をコンコンってこう左肩を叩けば右に進んでって、
うん、
で一人が進むとみんなついていく習性があるから、
うん、
こう全体が動いていくみたいな、
うんうん、
だから先頭にいる人をちょっとこうしっかり動かしてあげることで全体が動いていくとか、
うんうん
うん、あとはその何か問題があった時は絶対に矢面に立たないといけない、
うんうん、
例えば羊の群れを動かしていく中で、
うん、
なんかこう何羊を食べたい野生動物とかに襲われた時は、
うん、
もうその羊の前に立って戦わなきゃいけない、
うんうん、
仮に自分がその何狼チックな肉食動物とかに自分が襲われる可能性があったとしても、
うんうん、
そこは自分がしっかり矢を持っていただかないと、
うんうん、
その羊たちの信頼は得られない、
うんうんうん、
だ仕事においても同じで、基本的にはやっぱり本人の個性を大事にやらせるけど、何かあったら絶対に止めるし、
うんうん、
トラブルがあれば真っ先に自分が出るっていう感じ、
うんうん、
持たないとダメだよっていう、
うんうんうん、
でもさ、ここまで話してさ、まあ、これがね全体の話なんだけど、
うんうん、
当たり前だよね。なんかこう世間で言うさ当たり前の上司像だと思うのよ、
うんうんうんうん、理想的だけどね、当たり前でいながら、だってこんなことできるやつ絶対いないから、ね、
そうなんだよ、いなかった、
いない
なと思って、
うん、
銀行にいた頃とかさ、
うん、
本当に俺がその1個目の課長から言われた指示でやってて、
うん、
でその課長の上の支店長から怒られた時に課長が守ってくれないみたいな話もあったし、
うん、
だからそうするとあれ、この人の指示に従ってたら俺って全然うまくいかないんじゃないかみたいな、めっちゃ思うし、
うんうんうん、
なんかそういうシーンにたくさん立ち会ってきたから、すごいこう聞いてて、あ、確かにまあそうだよな、理想だよなってこの本読んでて思うけど、
うん、
そういう上司になれるかどうかって全然別だなと思って、
うんうんうんうん、
みんなそうなりたいと思うわけじゃん、課長になる時とかってさ。
いやー、どうかな、
思わんのかな。
思わないやつだって絶対いるよ、そんな。
いる、
うん、絶対いると思う。 なりたいと思ってたらマジだよまだ。
いやそうね、なりたいなと、あ、まあこういう上司確かに大事だし大事にしたいなと思った、考え方としてね。
うん、そうやね、理想的だね。その自分のなんだろうね、性格とか能力を分かってくれて、まあ、苦手なところも分かってくれて、で状況に応じて指示をくれて俯瞰してくれて、で何かトラブルになった時に盾になってくれる、責任を取ってくれるっていう上司、かっこいいわ。
かっこいいけど今言ったのすごいな、スーパープレイヤーだなそれ。
スーパープレイヤーだよ。でもなんかそれが上司の仕事じゃ、簡単に言うけど、うん、まあ、責務だし、だから金もらってんだよたくさん、使用者から、うん、それやんないやつめちゃくちゃ多いじゃん、
うん、
自分の仕事で精一杯だったりさ、あお前下に戻ってこいっていうさそれか給料放棄じゃんっていうぐらいなさ、上司が多いから。
ベンさんの仕事とか、ベンさんの仕事と俺らの仕事ちょっと似てて、
うん、
なんだろう、個人で完結できる仕事なのよ。
うんうんうん。
で銀行の業務とかってさ、絶対に上司のハンコを通らないと上に行かないから、
うん、
だからこう上司とか真上の人を見ながら仕事するっていう業種なんだけど、
うん、
まあ転職してコンサル会社で言うけど、
うん、
もう一人でもう制約まで行けちゃう、
うん
う
ん、
制約報告だけすればいいみたいな感じの極端な話言
う
と、
うんうんうん、
だからさ、部下もさ、部下と上司っていう関係じゃないんだよねあんまり、
うんうんうん、
なんかお互いプレイヤーでちょっと前にいるプレイヤーって感
じ、うんうんうんうん、
だからすごいよりね、信頼を得るのが難しいし、何かあった時に責任取るとしても何が起こってるかが分からんみたいな状態から始まるから、
うんうんうん、こう
大変なんだろうなと思って、
うんうんうん、
やりたくないなって。
やりたくないよね
わざわざさ、
やりたくない上司、やってほしい部下だね、うん、いや初めから水を